ね、後半ね、じゃあ私のね、はい、自己紹介、紹介って難しいよね。
よろしくお願いします。
紹介っていうか、まあ、私ってこんな人みたいなのをちょっとずつね、分かればいいかなって、うん、で、まあ、あの初回にもかかわらず喋、うん、り慣れてる感があると。
そうです ね指摘が、ご指摘が、うん、
ご指摘があって、
ま
あ、
鋭いご指摘が、
鋭いご指摘が、はい、あの経験あります。
あります。あ
のコミュニティ FM の方で、うん、あの、はい、パーソナリティを一人で、
うん、すごい
してましたね。あの今はしてないんですけど、前してました、は
い
は
い、ね、お一人でってすごいですよね。
1時間ね、結構長いんだよ ね、うん、こうやって一緒にね喋ってると、うん、まあなんとなく、うんうん、いろんな、ね、情報を逆にね、ね、ね、あの、その方が楽しいんじゃないかなって、やってる私も楽しいんだけど、二、うん、人の方が。一、はいはい、人だとやっぱり孤独だよね。なんと孤独っていうか、こう、まあ、リスナーの皆さんが、メールくれたりとかするから、はいはい、それでやり取りしてるのが唯一のね、うん、なんかこう、うん、心の支え。
あ、そうですね。う
ん、だからもうリスナーさんからのメール、本当に嬉しい。うん、
支え、
うん。すごい支えになるし、うん、あ、こういう風なことを、まあ、響いてるんだとか、はいはい、聞いてくれてるんだとか、うんうんうん、っていうのがね分かるとすごい。
やっぱりこう、うん、メールが来るとすごい、あ、聞いてくれてたんだっていう。
そうそうそうそう、こんな私の沢、ね、ごとにみたいな
反応があると、
うん、すごい嬉しい、ね、逆にだからこういうこと知ってるとか、こんなことあるよっていうのも教えてくれると、すごい嬉しいよ ね、
そうですね。ぜひぜひ、うんうんうん、そのジャック・イナバウアーさんの二人の自己紹介があまりないままっていう、
そう、それ言われなかったら、
ね、一言があったから、
うん、多分ね、自己紹介も
そういえばしてないなっていう感じでしたもんね、うん、
しないまま喋ってたと思うんだよね、うん、
ね、本当、うんうん、メールが来て初めてはって思いましたよね。あ、
そうだったみたいな、
そういえばって思いましたよね、
うん、だから私はね、あの基本的に声を使う仕事がずっと、うん、まあ、したいなっていうふうに思っていて、アナウンススクールにも行ったし、はい、ナレーションのスクールも行ってたし、はいはい、あとは、うん、まあ、基本はね、本当はナレーターで食べていきたいのよ、私。
慣れます、慣れます。
慣れるかしら。だからデモテープとかね、作って、うん、配ったりとかもするよ、たまに。
へ、うん、あ、ご自分で作られて。
まあ、だからそういう、あの、スタジオ行って、はい、あの、まあ、収録して、うんうん、だから、あの、配ったりとかもして、うん、だけど、なぜかここのとこずっと、ここ数年、はいはい、あの、喋るパーソナリティのことばっかり、うん、なんだかしてるのは、うん、もしかして、はいはい、ナレーターよりパーソナリティの方がいいんじゃないのっていう巡り合わせなのかなってちょっと思ったりする、うん、
まあ、パーソナリティはこうやって喋るようなお仕事じゃないですか、うんうんうんうん、ナレーターっていうのは、
まあ、ある原稿を読むよね、
はいはい、
まあ、いろんな CM や喋るのも CM ナレーターさんじゃない、はい、こういろんなキャッチコピーみたいなのあるじゃん、
はいはいはいはい、
例えばこうタリーズコーヒーみたいなとかもそうだし、はい、うん、そういうのを言ってなんかこう深いコクみたいなこととかいうようなのとかあるわけじゃない、いろいろ
そういうお仕事とか、
うん、
他にもどうなんかあ
るんですか。あとは番組とかでさ、
あ、そっか、
ね、あの後ろの背景を読ん、はい、背景というかね、あの絵を映像を引き立てるためのお話しする、はいはい、
あのドキュメンタリーでこう、
そう、ドキュメンタリーとかそうそもそもはね、本当ドキュメンタリーやれたらいいなっていうのは一番最初に思った、はい、
あ、本当ですか、
うん、なんかこう意外と好きなのドキュメンタリーだから、ドキュメンタリーはよく見る。
そういう、あ、私も日曜2時のノンフィクションをよく見るんですよ、うんうんうんうん、なのでぜひその番組で奇跡さんのナレーターを聞きたいですね
いや、これ聞いてる方で関係者の方がいたら、
ね、関係者がいたらぜひぜひ、
ね、本当だよね。でも、まあ、なかなかね、ナレーションの世界も難しい、
うん、
よね、
そうなんですか、
きっとね。でだから事務所に入っていたこともあるし、あとはもう本当それとは関係なく、再現ドラマ、
はいはい、
とか、
まあ、演じる方ですか、
演じる方だね、
はいはい、
とかだったり、まあ、某番組とかでちょっと出たりとか、はい、まあ、それはちょっと言えないけど、はいはい、
うん、某番組で、
某番組で、
はいはいはい、なんかアシスタント的な、
どうだろうね。
そこも言えない。そこも言えない。わかりました。
だけど、まあ、そういうようなこともしてました。
はいはい、でもテレビに出られてたってすごいですね。
うん、どう、すごくはないと思うよ。
もう完全に今素人の発言でした。
いやすごく
テレビに出てるなんてすごいですね。
いやすごくはないと思うよ本当に。だって出るのだったらね、そこそこそういう、なんていうの、
事務所に所属していればみたいな、
事務所だったりあの劇団だったりほらそういうとこ入ってたら、だって
出られますかね、
うん、エキストラさんとかだったら普通に
出られます
かね、今すぐ私が行っても出れるんじゃない、
そうなんですか。あ、でも私、うん、あのなんだっけ、番組観覧とかは行ったことあります。
あ、どう観覧って面白い。
観覧は楽しいです、うんうん、なんか別に演じるわけでもなく、
う
ん、
まあ、あれだよね、オンエアされる前の番組を
そうです、
まあ、
そうです、
そのカットせず見れるわけだもんね。
そうなんですよ、うんうん、ちょっと合間合間で出演されてる方のタレントさんの優しさが見えたりとか、
はい、
優しさが見えたりとか、
うん、
逆にこの人冷たいなっていう人がいたりとか、そういうこう素性が見えて、
いやほら冷たいなっていう人の名前言うのは良くないけど、良かったなっていう人誰
良かったなっていう方は爆笑問題の太田さんが、あのすごく観客の方に気を使って、もう収録とか全然終わってるんですけど、観客の人に向かってみんな今日ありがとねって言って、こう精一杯、こう精一杯の笑顔で手を振ってくれたりとか、そう、それ以外にもちょこちょ こう観客をいじってくれたりとかして、正直そんなに興味はなかったんですけど、その観覧に行ってからはすごい大好きになりました。
なんかでもさ、そういうのって大事だよね、あの仕事の時だけじゃなくて、やっぱり本当ファンだったりそうやって見てくれる観覧の人とかを支えてくれる人があって、はい、そうそう、番組とかってやっぱり成り立っているわけじゃない、
ね、意外と拍手とかしてますからね、観客も。
だって拍手なかったらね、やっぱり
そう、やっぱ盛り上がりとかね、
だからそういうのを気遣える人ってやっぱり一流なのかもしれない ね、
そうですね、
一線で売れてる人っていうのはそういう、なんか細かい、はいはい、ところまで気にできる人なのかも、知れないよ ね、 ね、
あとね、あの剛力彩芽ちゃんが、ものすごく顔が小さくて、もうすごいスタイルもよくって、感動しました。あの顔の小ささはね、ぜひ見せてあげたい本当に。知ってほしい、びっくりしました。
何キロぐらいなんだろうね、
何キロぐらいなんですかね、もう30何キロとか、もうそういうレベルじゃないですかね。
そうだよね、きっとね、だってテレビで見てもあんだけ細いんだから。
そうですよね、
肉を分けてあげたいね、
分けてあげたいですね、
本当に。あのどうぞと、
本当いくらでも差し出せます
ね、本当差し出せるよ ね、 ね、あとなんだろうね、だからまあ私はそういう喋ったり演じたり、はい、まあ、だから本当は、ナレーションで生きていきたいんだけど、なぜだか、パーソナリティで喋ったり演じたりすることもあるという感じできちゃったね。
マルチな感じですね。
マルチじゃないけど、ね、マルチって言えるほど多彩じゃないよ。
いやいや十分多彩です。
いや本当に、いやもう全然ね、勉強が足りないよ。
あの向上心が高いんです、ね、
そんなことないけどさ、でもまあね、パーソナリティはやっぱりいいなって思う部分もすごくある。あの、はい、小さい頃に、なんかこうラジオの真似事みたいのしてたんだよね、自分で、自分であのお便り作って自分で読んで、
そうなんですね、
音楽かけてみたいなことを、
かわいい。
小学校のね、3年生ぐらいの時とかにやってた記憶がある。3、4年生ぐらいの時に、
小3の遊びにしてはすごい本格的です ね、
ね、なんか何を考えてそれをしだしたのかはさっぱり覚えてないんだけど、多分あの声の交換、
はいはい、声の交換
をねしてたのよ。
交換、え、交換ってどういうことですか。
自分が吹き込んだものを例えばペコちゃんにあげます、はいはい、ペコちゃんが吹き込んだものを奇跡がもらえますみたいな、
あ、お友達と交換、
そうそうそう、
う
ん、そんなことをしてたんだよね、よくほら、なん職業とかを選ぶときとかもそうなんだけど、桜井なんとかさん、名前忘れちゃった、男性で、はいはい、 恋愛本とかもいろいろ書いてる人なので、多分心理学的なのとか詳しいのかな、なんかで読んだのは、35歳までに経験した仕事の中から選びなさいっていう職業、だから要は35になってやったこともない、アルバイトもしたこともないのに、いきなりじゃあ料理人になりますとか、じゃあ私が建築家になりますとかって言っても、まあほぼほぼ無理だよねっていう、
そうです、ちょっと現実的じゃないですよね。
そうだから、それだったら35歳までに経験した中のことをやりなさいっていうのを本で、
その桜井さんが言ってるんですね。
桜井さんっていう人の本で読んで、
その方がその人生はより豊かになるっていう感じなんですか。
うん、というより、あの向き不向きっていう意味で、例えば、はいはい、あのよく職業もそうだけど、はい、これ別にその桜井さんっていう人ではなくて、
はい、
あのやっぱり小さい頃の方が純粋じゃない、
そうです、ね、
好きなものとかに対して
正直ですよね。
正直じゃない、はい、大人っていろんなフィルターがかかって、夢とかも
いろいろ考えちゃいます、ね、
叶わないっていう風に、なんとなく大人になるのってこう人生を諦めるにちょっと近い気がするんだよね。
悲しい
なんかこう子供の頃は食べたいからこれが食べたい、
そうです、ね、
もう欲望と直結してる、正 正直じゃない。でも大人ってじゃあ食べたいって思ってもちょっと高いよねとか、
そうです、
思ったり、
そうですね、
いろんなファクターがあったり、うんうん、人が10人ダメだって言ってるからダメだろうって思ったりとかしたりするじゃない。
しますします、
うんうん、だからこうなんとなく小さい頃にやりたかったこととか、小さい頃に得意だったものの方が良かったりするとは一般的に言われてると思うんだよね。だから私だったら、うん、まあもう無理だけど 100% 無理だって、もう 99.9% 無理だけど、私あのずっとクラシックバレエをしてたのね。で、あのもう、はいはい、5歳の時からクラシックバレエをしてて、
すごい、
ね、本当もうそこそこいい舞台しか踏んでない、うん、自分で言うのもなんだけど、厚生年金会館とか、
はいはいはい、
五反田にあるユーポートとか、
だからもう
毎年そこで、
うん、
舞台を踏んでたわけよ。
そうなんですね。
それ以外にも、まあ、チャリティーコンサートで、はい、クミンホールみたいなところでも踊ってたのよ、
は
い
は
い、だからね、遊んだことがないの、学生の時実は。
あ、なお嬢様ですか、もしかして。
お嬢様ではないと思うけど、まあ、遊んだことがなくって、はい、だからもう本当にね、夏休み海行ったことない
し、そうなんですね、
まあ、終わってあの舞台が終わった後に海に行ったっていうのは 2,3、はい、度あるかな。なんか日焼けしちゃいけないから、
あ
バレリーナ黒いとダメだし。
バレリーナってそうなんですか。
そうよ。
でも確かに言われてみれば
色白い
バレリーナいないですね、
うん、黒いのはダメなのよ、うん、もし万が一焼けちゃうと動乱っていう、
はい、あの白いやつ
のをもともと体に塗りたくるんだけどね。
あそうなんですね、うん、
塗ってるのよ、いろいろと、暑苦しく
暑苦しく
暑苦しく落とすの大変なのよあれ
大変そうですね、うん、
で大人になるとあれ自分で全部化粧もするから、お顔ね。
ああそうなんですね、うん、
そうそう、それなりのこだわりを持ってね小さい頃ってやっぱりあの上の人とか先生だったりがお化粧とかを ね
舞台化粧を ね
してくれるんだけどね。そうだからね、夏休み遊んだことないでしょ、冬休みも遊んだことがない、本当にオフ、もうねゴールデンウィークから、
はいはい、
少なくとも週3回4回はお稽古し、
はいはい、
夏休みは毎日朝から晩までお稽古し、
うん、
で秋に1週間ぐらい休みがあって秋にチャリティーコンサートをして、はいはい、そこからちょっと休みで、
うん、
冬休みって言っても普段のお稽古はあるの、
はいはい、
あの週に 2,3 回のお稽古はあるけど、それ以外はお休み、お休みっていうか、まあ、行かなくてもよくて、はい、まあ、通常のお稽古だけで、
はいはい、
でまた冬場11月ちょうど今ぐらいか、もう12月には11月、
はい、
12月中も今は12月だから、12月だったらもう完全にほぼほぼ毎日お稽古してる、
うんうん、そうなんですね、うん、
1月
でも本当に遊ぶ暇がない感じです
ね。なかった。
なんかそれ途中で、うん、もうバレエやりたくないってなったりとかしなかったんですか。もう遊びたいって
なかった。うん、
そうなんです、
辛いけどね、
うん、あじゃあもう好きだったんですね、奇跡さん自身がね、
うん、好きだったね、うん、だからもうね小さい頃は働かないで一生もうバレエを踊ってると思ってた、
うん、あそうなんです、うんうん、本当に好きだったんですね。
なんかもうバレエを踊って、はい、まあ、適当にアルバイトとかして生きていくのが普通だと思ってた、うんうん、
もうその世界しか知らないですもんね、うんうん、
その世界しか知らないからそれが人生だと思ってたけど、うん、どうやらそうじゃなかったね親から見るとね、うん、
ご家族もバレエやられてた方がいたんですか？
うん、誰も、
あ、じゃあもう奇跡さんだけが、まあ、親御さんが奇跡さんにバレエを習わせたいと思って始めた感じなんですね。そうだね、まあ、
ね、私の場合はねバレエと日本舞踊と両方見に行って、はい、どっちがいいっていう二択だったらしい。
選ばされたんです、
うん、一応でもね日本舞踊じゃなくてよかったと思うよ、はい、親は。日本舞踊だとね、はい、果てしなくお金かかるから。
そうなんですか、うん、知らなかった、うん、でもバレエもお金かかりそうじゃないですか。
バレエもお金かかるけど、ね、もうバレエの10倍もかかると思うよ。
そうなんですか、うん、着物とか
それもそうだし舞台、はい、国立劇場とかそういうところで舞台とかやっていくと、はいはい、もう本当にうん百万。
そうなんですか。
うっかりするとね、一回の舞台で何百万で名取りになります、うん、じゃあ名取り用はいくらですっていう、うん、もう本当にお金がいくらあっても足りないぐらいお金がかかっていく。本格的にやるとやっぱりねどうしてもね、
は
い
は
い、
名取りって何ですか？
あの名前をいただくんだよねそこの。
あ、うん、あ、なんか歌舞伎の襲名みたいな感じですか？
そう、まあ、そういうのに近いかな、う
ん、それにお金がかかるんですか？
もちろん。基本的に割と伝統芸能的なところって、はい、そういうふうにお名前いただく、はいはい、要は芸名みたいなもんよね、はい、のいただく。
それが当たり前な
のにはやっぱりお金はかかるのよ。ちなみにじゃあバレエだって配役もらうじゃない、
はい、
払うのよ配役料。
うそー、
払うのよ。
そうなの、
うん、
そう、なんか
払うのよ。
だってバレエ習うためにその月謝も払ってるわけじゃないですか。
そうだよ、うんうんうん、でもこの役をいただいたとか、じゃあ男性と組みますと言ったら男性に、うん、男尊女卑だからね、まあ、今わかんないけど、うん、でそしたら男性によろしくお願いいたしますっていうこうものをお渡ししたりとかね。
ちょっとそれ衝撃ですね。
あ、そう、
衝撃。
なんかだからそれが、うん、
知らないと思いますよ、ま、
そうだよね。そういうことやらないと、うん、やってない人には全くわからない世界だよね、うんうん、
びっくり。
そうだからまあね、先週も言ったけどクラシックも割と聞く、はいはい、まあ、分かるっていうのはそういうのからかしらね、うん、だからね、そういうの考えていくと、まあそういうのから私はだから結局こう喋ったりとかするとか、うん、何か表現すること、
はいはい、
が好きなのはやっぱりそういうところから来てるのかかもしれないよね。
まあ、バレエもこういう喋りも表現するっていう意味では一緒ですよね。うん、そう
だ
ね、うん、
バレエは言葉がない表現だよね。体で全部ストーリーを表現していくし、うん、まあ、逆に言うとねこういうのは私ってこんな人っていうのを表現する一つなのかなっていう気もするんだけどね。表現表現。そう、でも私のこんなバレエ話とかで全然楽しいのかなみんなって。
いや楽しいです
本当。いやまあ知らないか、でも確かに配役とかね、そ
ういう。いやもう全くちょっとすごい衝撃でした。なんか
本当に
聞いてて、はい、もう貧乏人はできないなって。
あ、でもどうなんだろうね。やっぱりそこでもそれもさ、貧乏人だってフィルターかけちゃってるのもない、うん、だってさ、はいはい、ほら高橋大輔くん、
はいはい、
フィギュアの、
はい、
あの子すごい貧乏人だったんだよ。
そうなんですか。
すごい貧乏人だったまあ、だったんだよって私友達じゃないからさテレビで、ね、見て知ってる情報だけど、はい、まあ美容室をね、はいはい、ご両親営まれてて募金箱みたいに置いてあったんだから。
あ、
で地域の人で、はいはいはい、そうやってお金集めて一生懸命だから衣装もお母さんが手縫いしてとかで、
はい
はいはい、こう頑張って活動して、ほらフィギュアやってる子なんでもそこそこお金も
しよう ねお金かかるって聞きますよね、
うん、すごいお金もかかるだろうけど、ね、でも貧乏でもあそこまで素晴らしい成績を周りに支えられてできてる子もいるから、お金、一概にお金だけでどうこうっていうのは良くないのかもしれないよね。
私めっちゃ貧乏フィルターかかってますね。
貧乏フィルターね。貧乏フィルター。
私は貧乏、私は貧乏。
ダメだよ貧乏フィルター。
ちょっと一人暮らしなんでね、常にこう、うん、いや財布とにらみ合いっこしながら。
いや私もね財布とはね、はい、いろいろ相談するよ
そうですよね、
相談する相談するけどさ、
ね、一人暮らしは辛いよ
一人暮らしやっぱり家賃ってねどうしても無駄だもんね。
そうなんですよ、
毎月毎月そのコストがね無駄だなと思うけど買えないしね家ね。
そう買うまではいかないですよね。
買うまでいかないよね、
買っちゃうとまたそこから動けなくなっちゃうし、
うんうんうんうん、
引っ越しができなくなっちゃうからね、
うんうんうん、そうなんだよね。だけどね、こんな私のお話でもうそろそろ時間になると思うんだけど、 あとね何が好きだったかな、私ね温泉がすごい好き。
あ、うん、いいですね。
だからまあ次回ねその温泉とか、はい、そういう話でもうしていこうかな、う
ん、聞きたいです ね、
ねおすすめの温泉とか ね
都内におすすめとかあったら聞きたいですね。
都内ねなくはないけどあんまりないよねやっぱり地方行かないとやっぱり地方行かないといいです、ね、うん、ダメだよね。でぐだぐだ言っちゃったけどジャック・イン・ナ・バウバーさんだけじゃないから他の方もぜひメール欲しいよね、はい、本当に
欲しいです ね、 ぜひぜひ
またね次回メール欲しいななんて思います。この番組はねあのインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしました。でぜひねあのメールとツイッター、はい、あとフェイスブックに連絡ください。メールアドレス otona@pfri.net、ツイッターが @pfrinet をぜひぜひねフォローしてください。でフェイスブックが www.facebookfacebook.com/pfrinet で pfrinet です。またね次回ぜひお会いしましょう、
はい、お会いしましょう。
奇跡と
ペコでした。